田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月は5週あるのでね、うん、5回会いましたね。
そうですね、
当たり前のこと。
ではでは、今月最後のコーナーはこれから。あの時代、あの時の一曲を紹介するあの時の一曲です、
はい、
今回も時代を遡ってお送りします。前回は田中アートさんが10歳の時、その前は武見さんが10歳の時、うん、ということで、今回は恥ずかしながら私が10歳の時、1988年です、
うん。
この年ももちろんいろいろな曲がヒットしたんですが、その中からまずこの曲を選びました。この曲、バックの演奏に楽器を一切使っていない曲として有名なんですよね。で、リズム隊はもちろんなんですが、ベースなどの楽器の部分をすべて自分の声だけで録音した曲だそうです。そういう曲が全米1位に輝いたのはもちろん初めて。また、この方の本職はジャズ歌手なんですけれども、このジャズ歌手の方がポップスでの1位は、ルイ・アームストロングさん以来だそうなんですよ。
なるほど。
で、この年のグラミー賞、最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞、そして最優秀男性ボーカル賞の3冠に輝いたという、そういう曲なんですね。ボビー・マクファーリンで、Don't worry, be happy。ボビー・マクファーリーさんで Don't worry, be happy でした。ねえ、なんか心落ち着きますよね。ドゥドゥドゥドゥですもんね。このタイトルもまたね、良くて、できればそうしたいですよね。さて、今日のあん時の一曲は、私が10歳の時、1988年です。それではいつものように、この年どんな年だったのか、急ぎ足ですが、主な出来事をご紹介していきましょう。まず、これは皆さんご存知でしょう。ファミコン用ソフト、ドラゴンクエスト3が発売され、ゲームショップに長蛇の列、社会現象となりました。ドラクエやりましたか？
やってません。
私も。
ちょっとはやりました、
はい。そしてカラオケボックスが本格的に定着した年、でこの年の3年前の1985年に日本で最初のカラオケボックスが岡山に誕生したそうですが、それで全国に広がったということで、招き猫とか、あとビッグエコー、シダックス、カラオケ館とかね、今いっぱいありますね。チェーン店できましたけれども、現在の店舗数トップはカラオケ、招き猫だそうです。そして1988年こんなことも。バブル景気と言われ、土地の値段、時価の値上がりが続いて、都心だけでなく地方にも広がったんですね。で、そんなこの年、日産自動車がシーマを発売。ね、高級。バブルを背景にシーマ現象と呼ばれる社会現象を巻き起こしたんですね。
番組のプロデューサーが乗ってましたね。
ね、ブイブイね。またもう一つ、これも日産なんですけれども、 CM が話題になったんですよ。セフィーロという車、
覚えてますか？はいはいはい、
あ、元気ですか、
ね、井上陽水さんね。
そう、うん、夢はちょっとだけ今夜私に。そういう CM がね、うん、あれもアドリブだそうで。
ああ、本当。
そうなんですって。検索すると見られますよ、うん、便利な世の中です。
そうです、ね、
そんなバブル景気の中、日本中に衝撃が走ったのが昭和天皇の重篤報道でした、 日本各地でお祭りやイベントの自粛や中止、延期が相次ぎました。そしてこの年、こんなこともありました。本州と北海道を結ぶ青函トンネルが開通しました。それまでは青函連絡船で行き来していたんですけれども、列車で往来できるようになったんですね。北海道行ったことありますか？
北海道ありますよ。
あ、ありますか。あ、よかった、はい、私行ったことないので行きたいですね。
うん、いいですよやっぱり。
ねえ、うん、もう行った人みんな、うん、いいって、ね、行きたいわそしてこれは田中アトさんが詳しいでしょうね。この年、千葉都市モノレールのスポーツセンター駅と地代台駅の間が開通したと、
はい、
開業したということなんですね、
うん、もう家からすぐなんで
ね、はい、この地代台の方でしたっけ。
俺はあの穴川ですね。
あ、そうか。
地代台はもう最後の方ですね。あの一番終点的なところ
ですか、ね、うん、はい、これ懸垂式って言ってね、あのぶら下がってるんですけど、かっこいいですよね。
そうですね、落ちてきそうだと思いましたけどね、ま
あ、最初はね、はい、確かにそう思うかも。乗ります。
あ、でも本当家の最寄り駅がモノレールなんですよ。なんでたまに乗りますよ。
あ、そうですか、はい、私まだ乗ったことないので乗ってみたいなと思います。あ、
で隣の駅が動物園なんで そこまで子供と一緒に行ったりとか、
うん、いいですね、はい、でこの時はまだ一部だけの開業で、1999年に全線開通と開業して、うん、懸垂式のモノレールとしては世界で一番長い 15.2 キロの路線となって、ギネス世界新記録、
うん、
うん、ギネス世界記録に認定されていると。
あ、
その認定されたものが田中アトさんの家のすぐそこにあると。
はい、
ね、でまたこの年、瀬戸大橋も開業と、ね、本州と四国が初めて陸の道で結ばれたということなんですね、うんうん、フェリーではなく列車や自動車で往来できるようになったということで、この年北海道とはつながるわ、四国ともつながるわ、すごい年だったんですね、うん、もう千葉のモノレールはできるわでまた映画の世界ではこんなことがありました。スタジオジブリのアニメ映画、隣のトトロとホタルの墓が公開、人気となりました。見たことありますか、両方とも？
見たことないです。
トトロもホタルの墓も？
あ、トトロ
とホタルの墓、はい、2つ。
トトロは見ました
ホタルの墓もちょ苦しいけれども、
うん、うん、トトロは1年ちょっと前に見ました。
あ、最近じゃあぜひぜひおすすめです。いいですね、これから見るっていうのもね、うん、楽しみになるね。もう本当トトロに会いたいあとはテレビアニメはそれいけアンパンマンの放送が開始。
あ、
アンパンマン、
でもそれぐらいなんだ。なんかもっと前からずっとやってるイメージだったけど、
アンパンマン、
うん
もうやりすぎて誰も触れてくれないそして時代の世相を映す CM のキャッチフレーズ、ご紹介してもいいですか？
どうぞお願いします。
1988年のヒット CM、 クエクエクエチョコボール、うん、森永チョコボールの CM、 トンネルズさん、これすぐ歌が出てくるくらい流行りましたね、うん、そして息爽やか黒レーツ、
うん、
岡本礼さんと尾身俊則さん、またまたコンコンコイキャスコーン、
あ
ー、コンコンコイキャスコーン、
もうついこの間のような気がしますけどね。
カリッとサクッとおいしいスコーン、
ね、
これもすぐ歌えちゃうっていうのがすごいですね、うん、さらにこれもです、これもすごい、帰ってくるあなたが最高のプレゼント、こんなキャッチフレーズの CM が始まりました。語ります。新幹線から降りてくる恋人をホームで待つ女の子、でも彼の姿はない、強がりながらも涙ぐむ彼女の前に、ホームの柱の陰からムーンウォーク、ブレイクダンスで現れる彼氏、泣き笑いの彼女。 BGM は山下達郎さんのクリスマスイブ。はい これ浮かびました？
いや全然全然もうすぐわかりました。
あ、よかった、これ年代ごとに気持ちキャッチフレーズっていうキャッチフレーズがね変わるんですけど、最初はこれ JR 東海の大ヒット CM になりました。クリスマスエクスプレスの CM として翌年の89年から正式に放送されたんですが、その事実上の第一作がこの88年の作品ということなんですね。で、演じるのは当時15歳の深津絵里さん、風邪で高熱を出しながら撮影したということで、ね、ちょっとこう鼻の頭が赤いっていう感じが、寒いからじゃなかったのかなっていう、
なんかね、その CM シリーズだとね、牧瀬里穂がやった あれがなんか自分的には一番なんか印象に残ってるけどね、
それが正式に始まった時かな、私はね、この88年の深津絵里さんのがもう一番印象に残ってたんですけれども、これ撮影場所名古屋と岐阜羽島駅、東京駅じゃなかったんですよ、ね、このクリスマスシーズンに欠かせない CM、今年もきっとね、こう曲が流れてくるだけでおおって思ってね。さて、この88年の出来事をざっとですがご紹介しました。最後にこの年世界中で大ヒットした曲紹介してもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
あのビーチボーイズが1964年以来24年ぶりに全米1位となった曲です。ザ・ビーチボーイズ、ココモ。アルバ、ジャメイカ、ウーアウォーナテイクヤ、ブルミューダ、バハマ、カモン、プリティママ、キラゴ、モンテゴ、ベイビー、ワドウィゴ、ジャメイカ、オフトフロリダキThere's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba.ザ・ビーチボーイズ、ココモでした。
はい、
あん時の一曲、今日は1988年でした。続いてはケイズドリーム11月のレコメンドアーティストです。今月はシンガーソングライターのぼさんを紹介していただきました。紹介最終週です。田中敦さん、最後にお願いします。
そうですね、出会いはちょっと面白い感じでしたけども、まだまだちょっと知らない人も多いと思うので、すごいいろんな音楽をやってて楽しくてスキルも高いアーティストなんで、今後チェックしてみてくれるといいなと思いますね。
それでは最後の一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。のぼでブラック。ワテラテフラペチーノマキアートキャラメルラテアート、ワテラテフラペチーノマキアートキャラメルラテアート。あ、待て待て、甘くてベタベタなトーク、味しねえガムみてえな J-POP ブラック、ヒップホップ、ソウル、フォンク、ETC、 パクリばかりのシナリオ、パクリばかりのシナリオ、パクってだけのやつがなんでそんな偉そうにしてんの。 Yo、 感じたいんだよ、リアリティ、垣間見たいんだよ、気がいい、おためごかしじゃ愛が傷ついて、いりません、政治も愛想愛づちもいりません、欲しいのはホットでビターな真実、ゆりかごから放り出された現実、かけるコロブマロブ、イエスカのため立つとエルナイテワロウ、決して目を背けんな、決して目を背けんな、決して目を背けんな、現実はこんなもんさ、決して目を背けんな、決して目を背けんな、現実はこんなもんさ、ホットでビター
ペチーノマキアートキャラメルラテアートラテラテフラペチーノマキアートキャラメルラテアートラテラテフラペチーノマキアートキャラメルラテアート No 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 Black
ケイズドリーム11月のレコメンドアーティストシンガーソングライターのぼさんでブラックでした。
はい、いやもう出だしのね歌詞もね活かしましたね、
はい、
英語かと思いきやよく弾くと日本語かわいいみたいな感じで ね、
もう本当にあの先週もねラップのね、はい、曲聴かせてもらったけど本当に引き出しが多くて ね、
そうですね、
いいアーティストですよね、
はい、
うん、
カフェラテが飲みたくなりましたのぼさん12月2日月曜日ケイズドリームでライブを行います。詳しい情報はケイズドリームのホームページご覧ください。田中アートさん11月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってましてお酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。今夜はは
い、先週に引き続きまして東京武蔵小山にあるライブバークールスマイル66の代表丸山博さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。丸山さんこんばんは。
どうもこんばんは、丸山です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、ね、先週も言いましたけど毎日楽しそうでいいね。
今でも笑いが止まらなくていつも。
そうそうそうそう。で、あの武蔵小山のねもう本当に駅前にあるっていうね、はい、お店なんですけれども、
もうほぼ駅、
うん、あれ何年前にオープンしたの？
オープンしたのは2022年の、ゴールデンウィークですね。
ああ、じゃあ2年と半ぐらい、はい、約ね、それぐらい経ちますね。
そうですね、はい。おかげさまで。
そう、実はね、だけど私、丸山くんとはね、もう結構長い付き合いで。はい、
そうですよね。
はい。もうずっとね、ロックノルバンドを彼もやってたんですけど、
はい。
ね、お店をなんで急にやりたいなと思ったの？
あ、それが、まあ、一人でずっと歌ってたり、バンドでいろんなところ、全国いろいろ回ってたじゃないですか、うんうん、当時ちょうど、
ね。
で、その最中に、まあ、自分の本当に同級生、もう中学、小学校、中学校の仲間が、建設現場でちょっと亡くなっちゃったんですよ。
あ、
で、その彼はもう地元のもう本当の友達で、武蔵小山と西小山、そいつはいつも飲み歩いてたもんで、
うんうん、
で、自分は逆に言えば、もう毎日地元にいなくて、それこそ竹見さんの渋谷のクロールとかいろんなところが歌いに行ってたんで、うん、ちょっと地元のその友達のためにためっていうんじゃおかしいんですけど、追悼みたいな形でどっか歌う場所ないかなって探してたんですよ、
うん、
そしたらちょうど小さい店が一軒見つけたもんでそこで歌ってたら、うん、なんかわらしめ少女のようになんかずるずるずるずるとこうめぐりめぐって、うん、今のところにたどり着いちゃったんですよね。5年間ぐらいですかね。ちょうど もちろんコロナの真っ最中っていうのもあったんですけれど、
うんうん、
その時にちょうどここの駅前がちょうど空いて、うんうん、あ、じゃあすぐ俺借りますみたいな感じになって、
うん、なるほどね。なかなか、はい、まあ、やっぱちょっと縁があったんだね、そういうね。
そうですね、はい。
そっかそっか。先週ね、どういう感じのアーティストがよく出てるんですかみたいな話を聞いて、そしたらまあやっぱりロックンロール系のバンド、フィフティーズ系のバンドとかね、
はい、
ソウルとかね、そういうアーティストが多いっていうことだったんだけど、まあその辺はやっぱり自分がずっとバンドでやってきたコネクションというかね、仲間内のそういうのがやっぱり強いのかな、つながりが。
それもやっぱあります。あと、まあ毎日自分がこう、店主でいるときに思ってたのが、うん、好きな人とか好きな音楽じゃないとやりきれないと思って、
うん、
で嫌いな音楽とか嫌いなあの出演者ってこう言っていいのかよくわかんないですけど、あの嫌いなやつがあんまり出てまったくならないから、
うん、まあまあそれはそうよね。
はい、もう好きな人だけで楽しくやれればいいなっていうのがあったんで、うん、やっぱ自然とすぐになったのかなと思ってます。
じゃあもう自分がおすすめというか、こいつら最高ですよ、この人たち最高ですよっていう人たちがもう毎日毎日出てる感じなんだ。
そうです。だから毎日があのおすすめコーナーがこう作れないんですよ、うん、毎日が友達なんで。
なるほどね。
はい、エコひいきができないもんで。
そっかそっか。
そうです、そうです、
うん、じゃあそんな中であれで、あえてね、今週のおすすめアーティストはなんていうアーティストいきましょうか。
やはりですね、先週のやっぱフランクさんに続いて、
うん、
こちらもやはり店舗名通りクールスで、まあボーカルも顔ですよね、
うんうん、
ミスタークールス、まさに村山和美さんで。
ああなるほど、
はい、
はいはいはいはい、はい、あ、じゃあ村山さん、村さん出る日があるんですね。
そうです。で村さん実はその7月にも出てもらって、
うんうん、
でその時にまあいろいろあのメンバーどうするこうするとか村さんともやり取りしてて、
うん、
あれお前もギター弾けんだよなって言って、うん、まあはい、僕もあのピピさんのバックでなんつって、だよなって言って、お前弾けよとか言って、
あ、本当、
はい、それでお前メンバー集めろよって言って、あ、っていうか村さんすぐできますからやりましょうかみたいな感じになって、
うん、
実はそれで7月に始まって、
うん、
で村さんにやっぱ僕のなんていうんですかね、もうクールさ愛と言いますか、
うん、
もうクールスに関してはもう本当に自分はなんていうんですか、 もうもちろんピッピさんもね、ずっと一緒に20年ぐらい一緒にやってたもんで大好きなんですけど、
うん、
もちろんヒデさんも好きだし、ジェームスさんも好きだし、もう本当クールス全員自分大好きなもんで、うん、それがなんか伝わってくれたみたいで、どうやら
一緒にやるということ
で、
うん、
面白いからちょっと次いつ空いてんだっていきなりステージ上で言われて、
うん、
あ、もう自分スケジュール全部頭の中入ってるもんで、
うん、
あ、年内は12月の22日ここに空いてますっていきなり言ったんですよ、
うん、
それで決まったみたいな感じだ。
ああ、じゃあすごい良かったね。
はい、そうです。
うん、今ね、ずらずらずらずらこう名前が出てましたけど、
はい、
番組を聞いてる人ではあまりわからないっていう人もいると思うんですけど、クールスのメンバーの人たちの名前をね、今ちょっと言ってたんで。ねえ、ほら、もう今嬉しくて興奮してますから、彼。
その好きっていう気持ちと、アーティストの方々の名前で、ちゃんと伝わってきてます。
どうしても、竹見さんと話してると、うん、もう竹見さんがもうほら、クールス、もう大好きなんで。
そうそう、好きですよ、
私も。何の解説もいらなくついて喋っちゃったんですよね。
そうそう。
リスナーの方、置いてきちゃってすいませんね。声の暴走族で言われてますんで。
はい、いいように言ってたってね。
いや、先週に引き続きやっぱり楽しそうですね。
でもね、なんか一緒にね、大好きなね、村山さんと一緒にね、今度は自分がこうメンバーと一緒にライブ、それも自分の店でやるなんて最高じゃない。
もう一番それで本当前回7月の時もそれで自分一番初めにクールスを見に行ったのが、
うん、
やっぱ村さんが一人になった時5人クールスが初めてだったもん
ね。ああ、なるほどね。
それこそ後楽園ホールドクデンナイトに行って、
うんうんうん、
一番初めに中学校3年生で見に行ったんですよ、
うん、
でそれなんのもなのもんでやっぱティーバークルージングとかこうやってる、いや、もちろんそのレパートリーとしてやってる時は、うん、もうサングラス越し号泣してました、うん、
なるほどね。
はい、もういつもなんですよね、まあ、ピッピさんとやってる時もザ・クールで泣くし、
うん、そうなすぐ涙が出る。
そうだからやっぱりね、もう大好きな影響をめちゃくちゃ受けた人のね、ご本人と一緒にライブやるなんてなかなかほらないからね。
そうです。
それは嬉しいよね。
はい、
そっかそっか。じゃあ今週はのおすすめアーティストは村山和海さんということで、
はい、
うん、あの曲はどの曲いきましょうか。
今回ですねすごく悩んだんですけど、うん、本当でしたら、うん、あのカリフォルニアブルースカイを行きたかったんですけれど、
はい、
時期的に12月じゃないですか、
うん、
今、
うん、
まもんでラストダンスはチャチャでよ、ちょっとね行きたいなと思ってます。クリスマスシーズンですし。
なるほどね。あのライブがね、はい、クリスマスシーズンだからね。
あ、そうですそうです、
わかりました。じゃあ
そうですそうです。
軽いな。
もういや、もう気持ちが今12月22日にな、21日ぐらいにな
ったんですよ、
ね、もうね、もう先行っちゃってるのね。
うん、そうですよ。もう明日なんか皆さんとのライブなんだみたいな感じになる、落ちちゃってますんですよ。
いいですよ、1ヶ月先でもいいから。
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、それじゃあ、クールスで、村山和美さんで、ラストダンスはチャチャだよ。
村山和海さんでラストダンスはチャチャで、でした。
はい、いやこれいい曲ですよね。
いやたまらないですよね、
うん、これあのオリジナルアルバムには入ってなくて、
そうです ね
確かシングルだけの曲だったんで、
そうですそうです、
あの当時結構テレビ出演してたじゃん、珍しく。
そうですそうです、
ね、あの私もよくテレビで見て、そう、はい、まあやっぱり中学生でね、
ええ、
うん、
一つ目ですからね。
はいはい。え？
ちょっと何言ってるか今。うんうん、いやいいです、楽しいから。
そうそうそうそう、もうな、はい、
だ大事、すごく楽しむって大事。
そうそうそう。もうね、収集がつかなくなってきましたからね。はい。
いやね、お店に行ったら会えるんですもんね。そして聞けるんですもんね、この笑い声が直接。
そうそう。
ね。
はい、
笑顔になりたい方、ちょっと落ち込んでるから明るくなりたいなっていう方はね、
うん、大丈夫です。
なかなかね、ちょっと私もずっと気になってるんで、今度は近いうちに、はい、お店顔出しますよ。
ぜひぜひぜひお待ちしております、ね、一応自分もほら、クールス大好きで、やっぱ竹見さんがずっとライブハウスやってるのをこう見てて、
うん、
自分のね、会社名って言いますか、屋号名も実はちょっと意識してて、竹見さんのやっぱ会社名が、うん、クールスの絡んだ、うん、ビッグカンパニー。
うん、ビッグヒットカンパニーね。
ビッグカンパニーで、
うん。
で、自分もちょっとその辺を絡めようと思ってて、
うん、
でも僕の場合はもっと大胆にいこうと思いまして、
うん、
丸山ロカビリークラブです
そのままじゃなくて。あ、何それ、あの、会社の屋号にしたの？
そんな、あの、自分の会社の屋号が MRC、丸山ロカビリークラブなんです
。なるほどね。はい。いや、これ、ユッキーね、あの、また、あの、大人の世界の話でね、クールスが、やっぱレコード会社を変わるときに、うん、そこのレコード会社での商標が取れちゃってるんですよ。だから、
ありますね、そういうことがね。
そうそう、だから、移籍するときに、こう、バンド名を変えなきゃいけなくて、うんうん、で、一時期、クールスロカビリークラブって名乗ったときがあるんです。
ま、そうですね。
おー、はい、なるほど。クールスだけじゃない時期があって、そこからということなんですね。
でうちのロゴとかも全部、見ていただければ多分あって多分もう竹見さんあたりすぐ言うと思うんですけど、うん、そうね、めっちゃパクってますから、
はい、
そのオマージュオマージュぜひロックラッシュレディオのホームページライブラッシュの部分にロゴがありますので、はい、見てみてください、
はい、ご本人たちにもお渡ししますね、ステッカーを。
ああ、なるほどね。わかりました。うまくやってください。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、2週にわたってどうもありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
武蔵小山クールスマイル66代表の丸山博さんでした。